こんにちは、島木の絵です。今月のメッセージは、死生学に関連した視点からお届けします。とは言っても堅苦しい話ではなく、日常で当たり前になりがちな価値、基準を見直すような内容です。死生学は幅広いテーマを扱いますが、例えば医療やケアなどは、一般の方にもイメージしやすい分野です。私が指導を受けている教授のご専門が医療史、メディカルヒストリーということもあって、最近聞いた講義をもとに少しお話をしてから後半に関連するワークを行いたいと思います。早速ですが、もしも今あなたが風邪や病気になったとしましょう。治療や休息を経てだんだん回復する過程を想像してください。その風邪や病気から回復した時、あなたは何を基準に健康になったと判断しますか？これがご自分自身ではなく、身近な家族やお子さんがいる場合、どのように健康回復を判断しますか？お医者さんの判断や診断、医療的な数値、体の感覚や食欲、まあいろいろな基準が考えられると思います。もちろん病気の種類によっても異なるかもしれません。私たちが今日当たり前と感じることは、実は近代に入ってから大きく価値観や様子が変わったものが多いんですね。西洋医療や関連する治療、セラピーもその一例です。歴史を振り返ると、1820年頃から1885年頃にかけて、特にアメリカの西洋医療の変革によって医療やケアは病気や症状を対象とするようになりました。それまでは目に見える症状の変化やそれぞれの患者さんに基づいた治療が主だったんです。普遍的な診断や治療が強調されるようになったのは、ご存知の通り現在の医療の基本となる概念ですね。この19世紀半ばに健康回復の概念が自然な状態から正常な状態を達成することへと変わったと言われています。自然なはナチュラル、正常なはノーマルですね。それぞれ個別化された自然な健康回復から標準化された正常な健康維持への移行が起こったと当時の研究に記録されています。さあ現在はどうでしょうか？身近なところでは、例えば熱があるとき、健康診断を受けるときはどう判断されていらっしゃいますか？私たちは特定の症状や治療法を正当化して重視しがちかと思います。もちろん近代より前の状況からの正常化が合理的で安全な構造を築いたことはたくさんあります。でも私たちの日常や人生観の中で改めてナチュラルとノーマルの違いを意識してみることで、ある状態についてもっと多様なアプローチが可能になります。日本では戦後から現代にかけて文化的あるいは社会特有の正常さを優先するマインドセット、集合意識や信念体系の影響を受けているようにも感じます。健康や諸症状についての話をさせていただきましたが、この視点は特定の能力、教育、経済力、暮らしなどにも応用できるかもしれません。人間関係や創作活動、精神や心の状態、 時には魂の領域においてもノーマルの基準に過度に当てはめてしまったり、ナチュラルである難しさを経験することがあるかもしれませんね。時折ふっとした時にノーマルやナチュラルを観察することで、それぞれの特性を活かせるように思います。ノーマルの基準では苦しいことがナチュラルによって楽に解放されたり、逆にナチュラルでは不調和なものがノーマルによって整うかもしれません。さて、このような問いかけの後、ご自身の身近なところや人生観においてノーマルとナチュラルを見つけてみましょう。それらは言動や思想、心の状態、情報、コミュニケーション、風習や習慣などに現れているかもしれません。ここでノーマルとナチュラルを比較して優劣をつけるのではなくて、それぞれの認識が異なる、そういうことを心得ておくと良さそうです。今月の自己探求として気軽に試してみてください。ご準備はよろしいでしょうか。それでは瞑想やヒーリングワーク、軽いヒプノセラピーの体験に入っていきましょう。目を閉じてゆったりと深呼吸をしましょう。吸う息とともに新鮮な空気が体に入ります。吐く息とともに緊張が溶けていくのを感じます。全身の力を抜いて深くリラックスしていきましょう。これからの短い体験があなたにとって自己調整の助けになるかもしれません。もし自然に体を動かせるようなら、両手で頭を優しく包んでみてください。手を動かせない場合は意識だけを頭の方に向けます。ノーマルと聞いてどのような色が思い浮かびますか？その色のエネルギーで全身が包まれているのを想像してみましょう。どのような感覚が広がりますか？次にその色のエネルギーが日常であなたがノーマルな価値観や意識、存在として過ごしている場面に変わっていくのを感じてみましょう。思い浮かぶイメージや潜在意識が示してくる情報を受け入れていきましょう。ノーマルな状態でのあなたの態度や言葉、活動、人との関わり、環境や仕事などかもしれません。どのようなところがノーマルなのか観察してみましょう。 ご自身の心当たりのあるものでしょうか。今度は両手を胸のあたりに優しく置きます。手を置けない場合は意識だけをハートのあたりに向けてみましょう。ナチュラルと聞いてどんな色が思い浮かびますか？複数の色が浮かんだらその中から直感的に色を選んでください。その色のエネルギーで全身が包まれているのを想像してみましょう。どのような感じが広がりますか？次にその色のエネルギーが日常であなたがナチュラルな価値観や意識、存在として過ごしている場面に変わっていくのを感じてみましょう。ナチュラルな状態でのあなたの態度や言葉、活動、人との関わり、環境やその他意外なものかもしれません。どのようなところがナチュラルなのか観察してみましょう。ご自身の思い当たるところはありますか？手を胸のあたりに置いていたら楽なところに戻します。最後に今現在のあなたにとってのノーマルとナチュラルを統合します。先ほどのノーマルの色とナチュラルの色をパレットの絵の具を混ぜるようにブレンドしてみてください。色のイメージが難しければ色を混ぜて統合すると意図しましょう。新しく混ざり合った色のエネルギーで全身が包まれているのを感じます。そしてノーマルとナチュラルを統合した時のあなたの近い未来の態度や状態、他者との関わりなどを自由に体験してみましょう。フューチャーペーシングをします。具体的なエピソードや状態を目撃するかもしれませんし、体の感覚や感情などの反応で体験することもあります。心地よく望ましいでしょうか？それではそろそろ体験から戻ってきましょう。深呼吸をして今ここにいることを思い出していきます。 手足の指先などを動かして体を目覚めさせていきましょう。状態が落ち着いたところで、ご自身のタイミングですっきり気持ちよく目を開けてください。体験はいかがでしたか？この内観のセラピーを通じて、これまでと少し違ったナチュラルやノーマルを意識することがあるかもしれません。あるいは周りの人の態度や状況にもナチュラルやノーマルに関連する変化を発見できるかもしれませんね。さて、今月から恒例の下半期リーディングのセッションが始まります。今年2024年のテーマは DNA 遺伝子です。 DNA レベルのアクティベーションを取り上げて、リーディングで変容を促しながらセッションを進めていきたいと思います。特にご自身の下半期に注目をしている方や、エネルギーワークやリーディングと波長の合う方は、ぜひ下半期リーディングのメニューをチェックしてみてください。